すぐ取らないと。
もう取ってんのこれ。もう取ってんの？取ってる。
はい。岩尾と正規のグダバナ。うん、はい。第2回目。
先週はアレックスで、先週って言ってじゃない。
昨日でいいんじゃない？
昨
日。まあその続きですけど、ちょっと長くなったんで一旦切りましたけどね。アレックスカーンっていう人がいて。
カーンじゃないっけ？カーン。
カーンでしたっけ？カーン。カーンはゴールキーパーのカーンですね。ドイツの、ドイツ代表の。まあそんな話はいいんですけど、
あの、カーツ、あれ、車のカーじゃないんですよ。
くだらないな。うざいって言った方がいいの。
あ、そうそう。
そう、この
うざいって言われると、岩尾は喜ぶ。
このうざいっていう、岩尾うざいっていう言葉が褒め言葉っていうのがありますけど、うん、まあそんなことする時間もどんどんなくなっていくんで、アレックス・カーが情熱大陸に出てたっていう話ですね。
う
ん、
そういう時はすぐ電話してたかったね。
そう、見たかったな。まあそれは多分誰かからゲットしますよ。うん、ニコニコ動画とかにアップされないから。
あれ、ねえよ、あんなの。されててさ。
そういうのこそアップしてほしいんだけど
な。されててそこにさ、すごい文字ついてたら俺幻滅しちゃう。いや、あんなにさ、すごいひどい文字じゃなくて盛り上がったらどうする、日本を変えるような文字が、みんなで。
いや、そうすると日本の民衆を見直すね。
どういう立場で何なんでしょうね。何目線なの、お前は。日本の民衆を見直すねってすごい発言だよ。ヒトラーの若かりし頃みたいな。
面白かった。今
ちょっと俺もちょっと日本の民衆を見直すね。ダメだと思って
た。その参院選ね。
参院
選？
うん。行かないんだ。
まあそっちに行かない。
日本参院選より行かない。
まあ行かない。なんで？
引っ越してさ、住民票移してさ、
6ヶ月、3ヶ月いなきゃいけないんだっけ？
そうそう、地元の前の人は実家の方のが来てさ、
あれおかしいと僕思ったの、前の衆院選の時にね。
だからあ、でもさ、あれか、
要は立候補者はさ、当時その自民党とさ、あの資格みたいなことがあったわけじゃないですか、うん、資格がどんどん送り込まれたでしょ、うん、事務所、そこの出身じゃないんだけど、うん、立候補されたわけじゃないですか。だから投票ではその投票側は3ヶ月ないし6ヶ月ちょっと調べないと分かんないけど、うん、そのある程度そこで滞在しないと投票権が得られないのに、うん、なんでそこに住んでない人間がいきなり立候補できるのかが僕は不思議だった。
おかしいよね。
おかしいでしょ。
住んで住んで住まないと。そうだね。で全国区じゃないは、まあにまあ、
ね、でも立候補者
ホットデが判断する
どこどこで立候補しますって文言言えちゃうみたいな、
そう、ね、合わせるべきだよ。
矛盾を感じたんですけどね。で、
住んでもないし、ゆかりも何もない人がポッと来て、うん、って言って、
うん、そうそうそう、
一般市民。
だからあれ、なんか僕当時ブログに書いた記憶があるんだけど、あれってさ、なんていうの、いきなり、この人今日から君のパパだからって言われてるようなもんでしょ、うん、その県民からしてみてはさ、
うん、お前はあんなにそうやって、パパを選べないけど、俺がパパだからって、無理やり降りてくる。
そうそうそう。でそれをこう一生懸命報道している中 で僕はそうじゃ世田谷区に住んでいて、自分のね、地元の立候補者が全然見えないわけ、
うん、
誰が立候補しているのかすら分からない、うん、これっておかしいじゃんと。
その資格の
国のさ、報道はいっぱいされてるのに、自分の投票すべき人をの情報すら入ってこない、うん、まあ、おかしいって言ってググってみたのよ。でググってみたら面白いことが分かって、要は昔汚職してた人が名前を変えて、
うん、はい、
汚職してた人が例えばその下の名前をひらがなにしたりとかして立候補していて、うん、そういうものを全部隠してる、
うん、
ってことが分かったわけ、うん、でググるといっぱいその有名人だったら当然ヒット数も増えるんだけど、全然有名人じゃないのにヒットする。で昔こう幼児虐待で逮捕されたりとか、なんか詐欺してたりとか、そういう情報がバンバン出てくるわけよ。でも肝心の演説ではそんな話は一切触れてないし、だからある種これって国民を騙してるってこれ気づいて、で僕はその立候補、地元の自分の立候補者をググる運動っていうのを起こしたわけ。
起こしたんだ。
ググって誰がヒット率大きいかっていうのと、なんでそのヒット率の原因が何なのかっていうのをコミュニティしてやったんだけど、まあ一部にしか受けなかったけどね、それは。
あとなんか楽しかったよ。どっかサイトとかいろいろなんかやってるけど、ほら公約の達成度合いをチェックする。
うん、
子役なってさ、ね、もうほら竹下政権の時あの時にさ消費税とか導入しませんって言ってさした時からさ、子役って破っていいものになってる
だすごく浅いよね。そのなんつうのかな、その今話題のことしか取り上げないでしょ。まあそれは選挙ってそうなのかもしれないけど、
年金選挙って言われてる。
で自民党の CM はさ、そのなんかいい感じのなんか年金のその役所のおじいちゃんがこう訪れてる窓口のなんかいい感じの雰囲気の映像が流れて、あの年金は保証しますみたいなこと言ってて、それよりもなんか食の問題とかさ、
防衛とかね、外交とか、ね、
外交とかさ、
ODA
とか、結局
でもさ、それさ、考えたんだけどさ、俺一番考えたのは選挙で考えた、真剣に考えたのは、あの時民営化の時、言うっすよ民営化、小泉が、あの時さ、自分のブログにも書いたんだけどさ、なぜ調べたかっていうと、その時の働いてた会社が金融だったんだ、いろいろインパクトがあるからさ調べたの、民営化について、ネットでね。でそのある1ジャンルについて調べるだけでも結論が出なかった、わからないでさ、それだけで分からなかったらさ、外交もなんだって分かんないよ、まるで無理。
前回郵政民営化で小泉首相が郵政民営化の選挙だって言って、それが分かりやすいがゆえに自民党が圧勝して、
でもその後調べてるんだけど結論出ないもん。
今から振り返っても、じゃあ民営化によって何が変わったのかって言って何も問題解決されてないし、なんかその選挙がエンターテインメントになっちゃいかん。その投票率を上げるがゆえに、そのイチローが言ってんだけどね、そのイチローが今プロ野球は人気が落ちてると、で周りが一生懸命ね盛り上げるために、例えばこう選手に試合前試合とかカラオケ歌わせたりとか、
日本の、
うん、ファンサービスいっぱい頑張ってるじゃない、うん、でもそんなことして何になるのってね、イチローが言ってて、その通りで野球そのものを面白く見せない限りは何も始まらない。だからそれを今の政治にも言えると思う。
でももう何て言うの、日本のサプロ野球とかさ、恐竜化が始まってたし、ね、うん、進化のさ袋工事に入っててさ、もう多分無理だと思う。よっぽどの環境が変わるとかインパクトがある。
で今その日本の食と農っていう本を読んでんだけど、すごく分厚い本でさ、でここで言ってるのが、日本の食の問題は問題を語るのは今すごいブームなんだけど、ほとんどの書がその政府の行いが悪いとかさ書くんだけど、さっきの僕の自分の意見を訂正したいんだけど、何も政府に対してああだこうだ文句言ってたわけじゃなくて、結局食の問題って消費者がより便利により安全じゃないの、より便利に効率的に、例えばコンビニのおにぎり買う方が楽とかさ、そういう楽な手間かけないで食を得られるってことに思考がいっちゃうから、結局企業はそのミートフォークじゃないけど、
要はダンボール肉まんと
かそれはちょっと行き過ぎだけどさ、結局その食の安全を台無しにしたのは消費者にも問題があると、消費者が一番そういうものを求めたから現に安全ってものがそのなくなってしまったみたいなこと書いてあって、もうその通りだなと思ってて、結局こんだけ価値観が多様化したからさ、その政府でどうのこうのじゃなくて、政策でどうのこうのじゃなくて、民で何かアクションを動かさなきゃいけない時代だなとか思うわけですよ。
でもさ難しいよね、熱海のさ民で全てできるじゃないけどさ、うん、そんなさできるのかなみたいな
前回ね民の話をしてもらいましたけど、
さ安全な、うん、しかも農民っていうか農家がちゃんと利益が立つような素晴らしいおにぎりが1個500円とか1000円です、で普段のおにぎり100円ですとかってそうなっちゃうんじゃないの、うん、
なるし、
そうすると結局お金持ちが救われる、
政府に任せるとどうなるかっていうと、結局国レベルで物事考えなきゃいけないから、今の外交もあるし日本のことだけ考えられないわけですよ。結局経済優先じゃないけど、その要は日本の輸出をの利益を上げるためにさ、結局農産物、まあ、食物をオーストラリアとかアメリカから輸入しなきゃいけないと、ね、自由化しなきゃいけないと、で自由化した時に、だから日本の政府の考え方って大型の農家が生き残ればよくて、それ以外はもうなくなっていいと、自給率 14% ぐらいまで落としちゃうということが本気で議論されてるんだよね。 14% まで落として食料は もう国外から持ってくればいいじゃないかみたいな考え方も確かにある。だから政府に任せるとそうなっちゃうんですよ。
でも民間でさ、そういう小規模な農家がさ儲かっていくのってさ、難しいんじゃない
の。難しいよ。だからそれを作り出す、でもチャンス、そのそアレックス・カーが言う木はあるわけでしょ。
分かんない、
作り出そうよ。
だってもう農業もさ世界競争なんかもしれない。
世界競争で、でも
コスト競争
物はナンバーワンでしょ、うん、だって日本の場合は雨が降るしさ、このように土地はいっぱいあるしさ、うん、ないじゃないけど、でも余ってるじゃない、地方行けば。
そうなの、
うん、だから作物はいっぱい実る、すごい恵まれた国じゃない。
でもさ、ちょっとさ、ちゃんとペイして回るようにしなきゃいけないってことはさ、ある意味さ、自由市場をちょっとちょちょいといじらないといけないっていう、それ国じゃないといけないじゃん、規制かけるの。
規制をしなきゃいけないのかな。
いや、わかんないよ。だってさ、まあ、そういう穀物メジャーとかがさ、安い、危ない米と、うん、お金持ちように完全に安全なのを出すって、本気で取り組んだら、ますます勝てないんだ。
うん、まあ、それが今の市場だよな。
そうね。
そうなんだ。
そこに落ち着いちゃったじゃないですか。で
こんなさ、難しい話ばっかりするんだから。疲れたよ、脳みそ。
ちょっとブレストします。
ブレストすんの、
ブレイク、
うん、コーヒーブレイク。
長、多分今15分ぐらい喋ってます
今ので、
うん、
もっとグダグダする
か。かなり深いところ行っちゃいましたね。
うん、浅いか、
浅い
の今の
かなり浅い。
今の深いとか言うな、浅いと心得。
失礼しました、ね、いや、その内容は、内容というか細かいところは浅いけど、うん、ディープな話じゃないですか、会話として。
そうね、俺らが浅いだけだ
よね。浅いね、そうそう、まあ、さっきも言ってたけど、その
でもさ、カフェ来て本格的にディープにしたらさ、誰もわかんないもん。
まあ、ということで、
もうあんの
二段取り。いや、もうこれだって 3段いきます。
じゃあ3段目はもっと軽い話にしましょう。
軽い話しましょう。
あと俺トイレ行って、
何の結論もないですけどね。
トイレ行ってきていい？
いいよ。グダグダだね。
そうだよ。
はい。じゃあ第2弾グダバー。
じゃあね。
グダバー。グダバー。
グダバー。
グダバー。